全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作れる者は主にましませば、我らはその者なり。我らはその民、その牧の羊なり。感謝しつつ帝に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ。感謝して皆を褒めたたえよ。主は恵み深く、その憐れみ限りなく、その誠よろずように及ぶべければなり。正英539番を賛美いたします。
Thank you.
購読文を購読いたします。購読文16-57編。購読文16-57編。我を憐れみたまえ、神よ、我を憐れみたまえ。我災いの過ぎ去るまでは、我は意図高き神に呼ばわん。
我が神にすべての心を受け取れないよう神に呼ばわん。
神は助けを天より送りて、我をのまんとする者のそしるときに我を救いたまわん。
神は皆を憐れみにそのまかことを救いたまわん。
我が魂は群れいる獅子の中にあり、
火の矢のごとく揺れるもの、
その葉は矛のごとく矢のごとく、
その人は剣のごとく人の子の中に生まれ不死に。
神よ、願わくは自らを天よりも高くし、
お栄えを天地を読み上げたまえ。
彼らは我が足を捕らえんとて網を設く。
我が魂はうなだる。
彼らは我が前に穴を掘りたり、
しかして自らその中に落ちて、
我が心を定まれり。神よ、我が心を定まれり。
我へ歌えよ、いくらの歌えないなくな。
我が栄えよ、覚めよ、そうよ、ことよ、覚めよ。
我が仕事のよう呼び覚まさん。
主よ、我もろもろの民の中にて何時に感謝し、
もろもろの国の中にて何時を褒め歌わん。
そは何時の憐れみは大いにして天にまで至り、
何時の誠は雲にまで至る。
神よ、願わくは自らを天よりも高くし、信仰告白を告白いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によるてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かし知られる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたろう。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたのを、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したのを。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマ投資の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、世の生徒と共に主と信条を告白する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の御に出し賜り、賢く生きたみて、生ける者と死ねる者とを裁く様は、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第20章20節から26節まで、新約聖書の124ページをお開きください。新約聖書124ページ、ルカによる福音書第20章20節から26節まで。そこで彼らは機会を伺い、義人を装う回しどもを送って、イエスを総督の支配と権威とに引き渡すため、その言葉尻を捕らえさせようとした。彼らは尋ねていった。先生、私たちはあなたの語り教えられることが正しく、またあなたは分け隔てをなさらず、真理に基づいて神の道を教えておられることを承知しています。ところでカイザルに貢ぎを納めてよいでしょうか、いけないでしょうか。イエスは彼らの悪巧みを見破って言われた。デナリを見せなさい。それにあるのは誰の肖像、誰の記号なのか。カイザルのです、と彼らが答えた。するとイエスは彼らに言われた。それならカイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい。そこで彼らは民衆の前でイエスの言葉尻を捉えることができず、その答えに驚嘆して黙ってしまった。牧会長、読みましょう。
聖なる御霊なる神よ、私たちは重そかな、また御霊による明るい心を持って御前に集っております。どうか御前にありまするところの兄弟姉妹と、この前におとどまり、このうちにおとどまりくださいますようにお願いいたします。私たちの心に霊感を与えて、内なる思いを清めて、本庁静かに御胸を聞く心をお与えください。私たちの心はあなたのいますところ、あなたの愛はその心を燃やす炎であります。今日より始められますこの一週間、常にどこにいても私どもと共においでくださるあなたと、そのご愛を我らのものとしてくださいました主イエスに強められつつ、あなたへの感謝と信頼に満ちて過ごさせてくださいますようにお願いいたします。今朝このところにいることのできない兄弟姉妹たちのためにも祈ります。ことに病床にある人々を帰り、その近くにあなたのおいでになることを慰めとし、励ましとすることができますように
お助けください。また教会に兄弟姉妹たちと中道中の人々すべての上に、その日々の生活をあなたの御臨在によって豊かな実りあるものにしてくださいまするようにお願いいたします。この教会はあなたから託されておりまするところの教育の技の上にもあなたが帰り見たまえました。幼稚園、教会、学校の園児生徒たちを、またその家庭を祝してくださいますように、そのことに奉仕をしておりまするところの兄弟姉妹たちをどうぞ強めてくださいまするように、この教会があなたのご栄光のために行われておりまする事が、またその教育の技にあたりまするところの兄弟姉妹たちの心でもありますように御助けを祈ります。本庁は北海道の浦河伝道所のために祈ることを許されております。どうぞその教会の恵みも、その牧者はじめ教会の兄弟姉妹たちの恵みも御恵みにあり高めありますようにお祈り申し上げます。どうぞ本庁のこの礼拝、我らのうちに満ちたまる心のあなたの御霊に励まされて、ご栄光をあなたにきちつつ全うすることができますよう、お助けを祈ります。感謝と願いを尊い祭る主の皆によって御前にさります。
アーメン。賛美歌234番の A を賛美いたします。
Thank you.
は誰のものかと題して宮地牧師より御言葉を取り組みます。
今世界を支配するところの2つの大きな経済組織がございます。それで互いに闘争しながら現代の文化を構成しております。どちらが勝つか残っていくか、そのことはなかなか分かりにくいのであります。特にこう申し上げておる私は、全く経済学の門外漢でありますから、どちらとも申し上げることができないかもしれません。しかしこの2つの大きな経済組織というのは、資本主義と社会主義、こういうふうに言うことができると思うのであります。キリスト教は一体資本主義なのか社会主義なのか、こういうことを私たちは尋ねられるのでありますが、キリスト教の立場はどちらでもあります。社会主義でもなければ資本主義でもあります。それで、よく社会主義の側からは攻撃されることは、キリスト教の歴史を見ると、ことに近世のキリスト教の歴史を見ると、資本主義の手先になって資本主義を擁護するような働きを教会はしてきたではないか、こういうふうに攻撃されます。社会主義の側から言うと、そう言われるようになりますが、資本主義の側から言うと、キリスト教のことを考えていることは社会主義に近くて、そうして、どうも社会主義の手先になっておるよ、こういうふうに言われるのでありますが、二つとも私たち共通のこの資本主義も社会主義も共通のことは、キリスト教の信仰的なものの考え方と違っているということで、それで社会主義によりますと、人の持ち物は個人のものではなくて、できる限り社会によって統制されなければならない、こういうふうに経済のことを考えます。ところが資本主義は、人の持ち物は社会のものではなくて個人のものである、その個人の自由にできる限り委ねられる、こういうふうに正反対のことを言うわけである。それで私たちキリスト信者の立場ということを考えていますと、その両者に対してどちらでも、どちらも本当でないというものを含んでいる、こういうふうに考えるのであります。物の本当の所有者は誰であろうかということでありまして、物というものは私たちの目に見える限り、手に触れることができる限り、経験することができる限り、あるいは私たち自身と、そういうものは、これは私たちのものでもなければ、社会のものでも、ある限られた社会のものでもなく、神のものであると考えて、私たちは考えておりません。それで、この神を無視したところの現在のいろいろなそういう立場というものは、それによって神の国は到来しないと考えておるのであります。これは本当のものをというものを嗅いでいるというふうに考えるのであります。そのことが一つの大切なポイントであろうと思うのであります。 共産主義あるいは社会主義によれば、個人的な財産所有権こそ罪悪の源であるというふうに言いますけれども、私たちはこの点について今日はキリストを信じる者の立場というものを聖書の言葉によって考えてみたいと思うのであります。それで個人が財産を持つこと、物を所有することをキリスト教は許さないのか許しているのかという問題から考えてみますと、イエス・キリストの聖書の中に残っておりますところのイエス・キリストのお話を考えますと、また聖書全体が伝えておるところを見ますと、個人の所有を私たちは認めているわけであります。例えば盗んではならないという十戒の掟がありますけれども、盗む限りは他人の所有があるということを表しております。また貪ってはいけないということもありますけれども、所有を認めないということとは違っております。また正直に私たちは労働をするところの義務を持っております。ヨハネ福音書の9章の4節を見れば、私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。これはキリストがご自身のことを言われたところの言葉でありますけれども、私たちは自分の与えられているところの日の間、熱意を持って誠実に私たちの生活となすべき分を果たしていかなければ、これはどこのところにおいても同じである。それから生きるということには慈愛の掟に従わねばなりません。私たちは聖書の中を読んでおりますと、富める人とラザロの話というのがルカ福音書の16章のところに、12章のところに出ております。富める人がおりまして、身に最も贅沢な着物を着て日々食にあえてそうしておりました。その金持ちの家の外のところにラザロという小敷がおりまして、これはもう食べるのにもやりかねて、犬にやるところの餌を横から拾って食って生きておるような状態である。ところが二人とも金持ちもやがて死んで、ラザロも死んだところが、ラザロはアブラハムというのは、まあ言えば神の懐の中に帰っていったけれども、金持ちの方は地獄に落ちてしまうということをそこのところに書いております。それで金持ちがラザロの抱えているところのアブラハムに向かって、どうか私をあのラザロに、ラザロは私のうちの前にやってきて食を買うていたところの人間でありますから、どうぞ私をやっぱりラザロをどうぞ使わせてくださって、私にもこの乾いているところの喉に一滴の水でもいいですからお与えください、言いましたらその答えが来まして、このところとお前のところは深い隔たりの溝があって、どうしてもそこへ行くことができない、こう言われたということが書いてあります。それでつい私たちは人間の弱さがありまして、持ち物が増してきますと自分の持ち物に頼る、また貧しい困っているところの兄弟姉妹たちを顧みないという、そこに大きな溝を作るという危険を私たちは持っております。したがって持てるものというものは 持たないところのものに対して自分の持っているものよりももっと大きな愛を持って臨まなければならないということが示されておるようになります。また人間の必要に対しては寛容に愛を持って応じなければならない、こういうことがまず考えられることであります。それで私たちは個人の所有は許されているけれども、その自分の持っているものを正しく使うということが求められている。何のために私たちは使うのかということですね。私たちは私有財産を許されてはいるけれども、その私有財産というのは自分の全部が自分のものでないという一つの考えを持って、いつでもそのことを持って生きていなければならない。まず最初には少なくとも自分の家族の必要に応じて私たちの財産は持ちなければならないことは当然である。聖書のところを少し引用してお目にかけたいと思います。マルコの福音書の7章、10節から13節までを読ませていただきましょう。は新教導訳を読みますので少し違っておりますが、どうぞお許しください。モーセは父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っている。それなのにあなたたちは言っている。もし誰かが父または母に対してあなたに差し上げるべきものは何でもコルバン、つまり神への供え物ですと言えば、その人はもはや父または母に対しても何もしないで済むのだ。こうしてあなたたちは受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。またこれと同じようなことをたくさん行っている、こういうところが出ておりますが、神を利用しますね。これは神に捧げるものだという口実を作って、実は神には捧げないで自分の懐に入れてしまうという、そういうずるいやり方をやっている。ユダヤの律法の解釈にこんなことがあるのをキリストは捉えておっしゃっているのであります。だってこれは自分と自分の家族の必要に応じて正しく私たちは自分のものを用いることが一つ、また神を礼拝するために私たちは捧げ物をしておる。これは純真な心の拠り所のために私たちは神に捧げております。私たちが捧げるところのこの自分の持ち物というものは清められて、そうして霊的なことのために、人々の祝福のために用いられるようにということが次のことであります。それから貧しい人々への奉仕のために動く、どこからが貧しくてどこが富めるものであるということは否定することができませんけれども、イエス・キリストの時代には今のように社会福祉機構がなかったので、余計にイエス・キリストはこのことを考えられたのであろうと思うのであります。自分の心をいつも困っている人のために私たちは開いていなければ、今日も福祉の問題を考えますと、私も多少福祉のことに携わっておりますけれども、福祉のことを考えますと、そんな今のような福祉、施設を作ってやったらそれで問題は解決されるかというと、決して解決されるとは言えない状態であります。もっと福祉を備えるところの人も、福祉を受けるところの人の中にもその心が変わらなければならないということにいつも直面しております。また人々の情緒的な、また知的な 交わりにイエスも進んで参加されておりまして、真の友情や捧げる心を深めるということ、これは私たちの生活に必要であります。でそのためにも私たちは持てるものを捧げておるのである。ある時この、マタイという税金取り、当時の修繕人と言われた税金取りがイエス・キリストに召されまして、キリストの弟子になる。彼は今まで と違った自分の世界が開けたことを喜んで、イエス・キリストと一行や、また税金取りの仲間、当時は人々から堕落、のように嫌われておりましたが、その税金取りや仲間を呼び集めまして、そこで今の言葉で言えばパーティーを開いた。ところがそれを横目で批判するところのユダヤ人もおりましたけれども、キリストはその修繕人と言われて軽蔑されておるところの人々の席に出席されまして、そうして共に喜ばれということが、これは場所を開いて読みませんが、お書き留めいただければマタイ9章の10節11節のところをお読みくださればいいと思います。またマタイ14章の3節から8節にベタニアというところでキリストがおられるときに、一人の婦人、ここではマリアと書いてあるんですけど、そのマリアのがやってきまして、キリストの足にナルドの香油を注いで、キリストの頭にナルドの香油を注いで自分の髪の毛で、それを拭った。ところがその時に弟子の一人が言いますには、このナルドの香油は売ればとんでもない大きなお金になる、労働者の300日分の お金でこのナルドの香油は売れるのに、それをまあ一遍に頭の上からいくらイエス様のためだと言え捧げたということはもったいない話だ、こう言って言った後に一つの注釈名の言葉がありまして、これはこの弟子が貧しい人のことを考えたのではなくてお金のことだけ考えた、こういうふうに言っております言葉、印象深いので思い切って私たちが何かのために自分を捧げるということをすることを主は喜んでくださる。この人は私の葬りのお葬式のために私にあらかじめ油を注いでくれた、こう言ってその行為をする人は褒めていただきます。またもう一つのことは、私たちのこの社会では納税をすることの必要を説かれております。当時の人も、先ほど読んでいただきましたあのルカ福音書のところをご覧くださると、書いてあると書いてありましたのは、皇帝というローマ皇帝に税金を取られた、それでローマ皇帝に税金を納めることは正しいのです、こう言って聞いた。ところがその質問は両方論法であります。もしイエスがローマ皇帝には捧げなければいけないとこう言っておっしゃれば、このローマ皇帝は我らの敵である、その敵のために税金を捧げるというのはこういうし、いや我らの敵だから捧げなくてもいいとこう言って言えば、そうすればローマ皇帝に対してこの人間は反逆をしておるのでありますと訴える、こう言ってどちらに答えるかを試した。このことはマタイ17章にもルカ20章にも同じく書いてあります。ところがその時にイエス・キリストはあなたが持っているところのその銀貨を見せてあります。で銀貨も今日でもそうでありますけれども、その時の皇帝とか王様の 頭の部分が刻印されている。日本の紙幣貨幣にはありませんけれども、今両替含む貨幣にはそれが多くあります。で、そのものを見て、これは誰のものかといったら皇帝のものかといったので、キリストは皇帝のものは皇帝に対しなさい、神のものは神に対しなさいということを言われたのであります。でキリストは富める人々に対して偏見を持っていられたのではありません。財産を持っている人間はすなわち悪人であるというふうにキリストは考えてはいられなかったのであります。ところがこのことはいつも私たちは考えていなければならないことは、自分の持ち物が自分の生命を本当に保証してくれるかという問題に突き当たるわけです。やはりあの時に私のお金があったならば、あのものを死なさなくてもよかった、自分の家族を死なせなくてもよかったのにという、そういうふうな経験も人生にはたくさんあります。けれどもその時でも私たちはただそう一途にそう思ったのでは、私たちの心はいつも落ち着かないみたい。また実際は富めるところがどんなに富んでおっても自分の命の日を数えることもできないということは、これは私たちがたくさん見ておることでありまして、イエス・キリストはルカ12章の15節に愚かな金持ちのことを話していらっしゃる。金持ちが多くの収穫を得まして、蔵の中にいっぱいその収穫物を蓄えて、それで自分のことを、自分で独り言を言いまして、我が心よ安心せよ、もう3年ぐらいはここでじっとしておっても大丈夫だけ蓄えができたから。こう言ったら、天の声がして、愚かなものよ、お前の命は今晩取られる。聞こえて、声が聞こえてきた。こういうことが私たちにあります。で、そこで私たちは、こちらの手には神様を信じて恵みを祈りながら、こちらの手ではお金をしっかりと握って、そうして安心をするっていう、こういうのにうまくいくだろうかということを考えてみると、人は二人の主人に仕えることができないとキリストが言っていらっしゃる。私たちは自分の持っているものに安心することができないのであります。それで私たちの命を司ってくださるところのものは神であります。とかく私たちは物に執着しすぎて、その上に神がおいでになるということを忘れてしまった生活をしがちであります。また富んでいるところのものは人間の交わりに不和をもたらすことも多い。いつでもこう貧乏人が自分のところに来ると必ず儲けにはならない、損することのが多いと金持ちは思っていることがありますけれども、そうして富んでいる人と貧しい人の間に大きな溝ができるということが私たちにありますけれども、必ずそうできるということを言っておるのではありません。素晴らしい金持ちもあります。しかしながら心の中であなたは自分の持ち物、土地でも家でも、それからお金でもですね、あなたの持っていらっしゃるところのものが一番自分の生活を保障しておって、自分の命も保障してくれるところのものであって、その思い続けておりますうちに私たちは神のことを忘れてしまっています。神が私たちにそれを与え、そうして私たちがそれを持たされているのは、ちょうど大棚の番頭が財産を委ねられているようなものであります。神は私たちに忠実に自分の持っているところのものを、他の人と和らぎを持つために、他の人の困難を助けるために、また私たちのこの生活を他の人と共に素晴らしくするために、神は私たちに 持ち物を委ねられているという信仰をいつでも私たちは持っていなければならないわけでございます。そうしてそのことが生かされていきますよ。私たちが用いるお金が自分の衝動のためだとか自分の満足のために使われるのではなくて、私たちがせっかく神から預けられたところのものが他の人々の祝福のために用いられるように、そうしてそれは全てのことで神の御名を賛美することができるようなものが私たちのうちにありたい。これが聖書が私たちに示しているところのものであります。金に対して物に対しての私たちは自主自立の人間であり、神以外には使えないところの自主自立の人間でありまして、持ち物の奴隷になってはならない私たちであるということを同時に考えなければならないと思います。今日のいろいろな経済的な事柄に対処するときに、私たちは本当に自分は与えられたものによってそれを生かしながら自分も生きていくということは何であろうか。神が私たちのものの主人ではなり、私自身の主人でもおいでになり、私を生かしてくださるところの方も、そこに本当の生き方があるということをどうぞお互いに覚えて毎日を生かしていきたいと思います。聖なる我らも誠の主でおいでになりますところの神よ、今朝は私たちの身近のものについてあなたの御言葉を学びました。どうか私たちがあなたによって人格の尊厳を与えられ、自由の魂を与えられ、自立することを許されておりますけれども、その背後にはあなたご自身が大きな恵みを持って私たちに望んでおいてくださいますということを覚えつつ歩むことができます。主イエスキリストは私たちのために己が命を捨てて私たちを救いくださいました。あなたの徹底したご愛を私たちのものとしてくださいました。主、私たちも主の御足の跡をたどりながら、私たちの人生も私たちの持てるところのすべてのものをあなたのご栄光のために輝いて用いられることができます。感謝と願いを主イエスキリストの名によって聞いて、アーメン。294番の賛美歌を歌います。 感謝を覚えて感謝献金をいたしましょう。今日の献金の量は鳥居長老と鳥居夫人にお願いをいたします。541番の唱詠を歌いましょう。